笠岡歴史再発見。海に沈んだ銅貨。渇水の時に干上がったダムの底から建物が姿を現しているのを見たことはないでしょうか。笠岡市では干上がった海の底から考古学的に貴重な資料が出土したことがあります。それは弥生時代の青銅器銅貨です。銅貨が出土したのは笠岡湾干拓地の中です。1982年12月21日、重機を使って排水用の溝を掘っていた作業員が偶然に発見しました。出土地は元は海が広がっていた場所で、大江浜の旧海岸線から約500メートル沖の地点です。干拓が行われて海底が現れなければこの銅貨も見つけられることはなかったでしょう。出土した銅貨は全長 34.6 センチ、幅 3.4 センチで、ほぼ完全な形を保っていました。カはもともと古代の中国で使われていた武器で、長い柄の先端に装着して使いました。日本には弥生時代中期に朝鮮半島を経由してもたらされました。国内で生産されるようになると、銅剣や銅矛などと同様に、戦いではなく、祭祀や儀式の道具として使われるようになりました。海底に沈んでいた理由は明確ではありませんが、祭器として故意に海中に投棄されたのかもしれません。干拓地から出土したこの銅貨は、1983年に笠岡市の重要文化財に指定されました。笠岡市立郷土館で展示されていますので、見学に訪れてみてはいかがでしょうか。企画展、真鍋島歴史展開催のため、10月2日月曜日から12月15日金曜日まで銅貨を展示から外しています。12月16日土曜日から展示を再開します。関越行動のこれから。この写真は71年前に行われた笠岡市の市政施行を祝う式典の写真です。この特徴的な内装に見覚えのある人もおられると思いますが、実はこの式典の会場となった建物は現存しています。笠岡小学校の敷地内にあるオレンジ色の屋根が印象的な関越行動です。今月はその関越行動について取り上げたいと思います。関越行動とは、笠岡小学校の敷地内に立つ関越行動は、笠岡町出身の実業家佐藤寛一さんの寄付によって、昭和17年、1942年に落成しました。その規模は延べ233坪という、当時としては堂々たる建物であり、木造二項式トラス構造という技術を駆使することによって、この空間を実現しています。佐藤寛一さんは寄付にあたって、多くの人が利用できる建物を提案されました。そのため、関越行動は単に学校施設というだけでなく、町民全体にとって各種の集会や行事を行う、いわば公民館や市民会館のような役割も担っていました。笠岡市が誕生し、昭和49年、1974年に笠岡市民会館の開館後も、引き続き社会教育施設として利用されてきました。近年では学校行事のほか、イベントなどに年間10回程度使われていました。笠岡市では70年以上にわたって改修工事を行いながら関越行動を大切に維持してきました。また、関越行動には歴史的建造物としての一面もあります。太平洋戦争中に建設された坑道が残っていることは珍しく、正面の石目調の立体的デザインや二項式トラスを用いたホールの大空間構造などが近代建築として評価されています。 現在の課題。市では関越行動を将来にわたって維持していくため、令和元年度と2年度に劣化調査・耐震診断を実施しました。その結果、柱のシロアリ被害が判明するとともに、大規模地震震度6強から7程度に対して倒壊する危険性が高いと診断されました。そのため、児童の安全安心を優先して、令和元年8月から関越行道の利用を停止しています。今後の取り扱い、諸条件を勘案すると、今後の選択肢として次の3つが考えられます。 A、 歴史的建築物として保存・修理及び耐震補強工事を実施し、引き続き公道として使用する。通常の工法で修理・耐震改修した場合の見積もり額が約2億円です。工法によっては金額がさらに変わる場合もあります。 B、修理改装して多くの人が集う別の施設に転用する。修理にあたり、外観のイメージはできるだけ維持する。また、学校内に不特定多数の人が出入りすることになるので、児童に危険が及ばないように侵入路、フェンスなどを整備する。 C、 現状の記録を取り、記念行事を行った上で解体する。解体後に記念碑を建てた白見小学校の真田講堂、記念誌を発刊した新山小学校の更新体育館などの例があります。なお、 B と C の場合は、笠岡小学校の体育館に正式なステージを建設することになります。それぞれの方法にメリットとデメリットがありますが、本件については、関越講堂が歴史性やシンボル性を有する建造物であることを踏まえつつ、財政的な問題、子どもたちの安全性などを総合的に考慮しながら、市民の皆さんの意見を伺うとともに、市議会にも適宜報告した上で、今後の方針を決定したいと考えております。問い合わせ、生涯学習課、電話692155。